さん、半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、春といえば出会いの季節なこたつと、
映画ドラえもんの季節なおまけと、
虫が蘇ってくる嫌な季節なチャムレイと、
花粉症が辛い季節なタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、まっちゃくまっちぱつみのない話を好き勝手にお届けする映画水平型トークバラバラ番組スペース。イエーイ
イエーイ
イエーイの人がいない、今日いない
今日いないですね、
今日いないですね。っていうか、その虫が蘇ってくるって何？
レベナント。
そう、レベナント。嫌じゃないですか。
虫本。蘇って別に死んだ虫がさ、湧いてくるわけじゃないです
か。あ、そうか。
ゾンビ的な。
新しい虫が生まれてきたわけでしょ。
そうね、それです。それがちょっと嫌
な。目を覚ましたというかね。
うん。
はい。
生命の息吹がみたいなことなんだよね。
そうですよ。
いや、
春っぽいですね。
ダメですね。ダメだ。
第54回。それでは参りましょう。ドイラジー、スタートドイラジ重大発表、イエーイ。
パチパチパチパチ、ね、
散々煽ってきたこの重大発表、
うん、
結構ですね、ツイッターとかを見るとですね、
うん、
こういうことを言うんじゃないかと予想される方、結構いらっしゃいましてですね、
はいはい、
なんとですね、当たっていると。
まあね、
だ
いたいね、いっぱいみんな書いてるからね、これはどれかなるよって。
そうですよね。まあ、まずね、先に言っときますけどね、うん、4つありますんで、重要な順にね、重要な順に一つずつお伝えしていこうと思います。まず、一つ目、ドイラジは、2016年からね、人を増やしてってですね、続いてまいりました。ついに人がいなくなります。卒業メンバーがいます。おまけさん、
はいはい、
誰ですか、おまけさん、
誰なんですか誰なんですか
これはですね、
はい、
チャムレ、
はい返事した
らしいでしょ。
どうして、
チャムレ
二人いた今、はい、
チャムレがドイラジを卒業するということで。
そうなんです。まあ、ちょっと、遠くに。
はいはい。
遠くに行ってきます。
ね、ということで。
遠くに。
電気はある。国に。
ああ、ね、
あのね、海外支部に、ここ、はいはい、ドイラジの。
はい、卒業というか、
出張ですかね。
みたいな。
はい。
うん、
時々。
特派員
なんですね。うん、時々あの、スカイプとか、出演する可能性は、あるぐらいの。
はいはい、うん。
はい、はい。だから人事異動だね。
人事異動ですね。ちょっと。
そうなんだ。
成績悪かったんで。
うん、あ、左遷みたいな。
左遷
みたいな。まあ、皆さんにね、はい、伝えしたい言葉とかあれば、最後に聞きます。
あ、わかりました。
最後に聞きます。はい、じゃあ、二つ目。
はい。
じゃあ、いなくなんだったらお前、
うん。
追加メンバーとかいないのかっていう。
うん。
います。
います。
あ、いる。
いる。ご紹介いたしましょう。
うん。
新メンバーです。自己紹介お願いします。パチパチ。
あ、どうも、はじめまして、はたと申します。
はたさん。
はい。
はたさんって言ってもね、皆さんどうなったかわかんないと思いますんで。何をされてる方なんですか？
あ、私はあの、ちょっと、漫画をちょろっと書いて。
うん。
現役の、雑誌に連載してる方ですよ。
はいはいはい。プロ。
プロです。
はい。
お、
はい。ここでは何かは言いませんので。はい。はい、
あ、そうですね。
あの、名前で検索していただければ。
なるほど。
う
ん、フルネームは畑和樹です。
畑和樹さん。
はい。これ多分出ると思うんですけど。はい。
ということで、まあ僕もね、まだよくわからない方なんで、皆さんと一緒の状態からスタートしますので、
はいはい。
いろいろ引き出していこうと思います。だから出版関係がどんどん増えていく。
確かに。
そうね。
そしてじゃあ、次のね、三つ目。
うん。
番組の配信が。
うん。
月4回になります。おめでとうございます。
い
やー、
はい、
大変だ。
リアクション
結局はね、2本撮りなんですけど、うん、まあ今までのね、収録が、まあ、2時間半とか、うん、まあ、3時間近いものをね、
うん、
1時間に毎回編集してたって、この労力、
はいはい、
意味がわからなか
った、うん、まあまあわかんなくはないけど、まあ、うん、
だからおまけさんの出現とかもきちんと、うん、の織り込んでいく形で、
うん、
困るな、
それね、2回分に分けていくと ちょうどね月4回配信できると。これでこれがですねやっぱりあみんなね土曜の夜暇なんじゃないかなと。
あ
おっと
そろそろ
そろそろ来月から
来月から土曜の夜が暇になるんじゃないかということで、
うん、
毎週土曜配信はい始めますんで、で第5週はねお休み、はい、
あ5週ある時
ね、ある時はお休みって感じですね、うん、さあそして一番大したことない4つ目の重大発表なんですけども、
うんうん
うん、
やっぱドイラジってですね、
うん、
多様性にこうね、
うん、
飛んでるグループだと思うんですね、
うん
うん、
まずやっぱこう性別がいろいろねいろいろじゃね
え2種類
いやまあまあまあまあ、まあ、
男女入り乱れている、
うん、
年齢の幅もね、
うん、
ある、
うん
ね、20代から40代までいますよ、
うん
うん、
仕事もいろいろありますよやってる人は、
うんうん、
ただねまだこれ偏りがあったなと、
うん、
偏り
これ偏りがあったと結局独身者の意見しかないじゃないかと。
ああはあはあ。
それとなんかもうちょっと既婚者みたいな意見欲しいんじゃないかな。
既婚者いんのかな。
ということでね。ということで
既婚者の意見お前。
この雰囲
気。ということでね。こたつがですね。
はい。
はい。
お
結婚しました。
おーよーおーおめでとうございます。
ありがとうございます。で終わりはね、まあ一般人なんですけどね。
一般人、一般人。
まあ知らないと思うんですけど、
はいはい、
お相手は。
はいはい、
なんか、ドイラジっていうのを、
はいはい、
やってる、
はい、
おぉ、
タンタンっていう人らしい。
あはいはいはい。はいはい、
うんうん。
そうなんですかね。
そうみたいです。
はい、そうみたいだね。
そうみたい。
ということで、
うん、
おめでとうございます。一気に
保護者が
二人になった。
本当だ、
うん、多様性の時代にね、
はい、
マッチしている。
すげえな、多様性持ってきてこれを発表したのか。
確かに。すごいわ。
もういや本当にね、
うん、
これ載せんのぐらいの雰囲気なんだけど最初で。
そうだよね。
それそんなの聞いたことねみたいな。
結局一緒に別に映画見に行ったりしないし、自由にやっていきましょう。
はいはい。まああんま変わんないですね。
変わんないですね。ということで基本的には人員が変わるという。
はいはいはい。
その程度。
立場とか。
立場とか。変化の季節です、春は。
なるほど。
はい。
なるほどね。
ということで、はいはい、番組改編期にこういったチェンジがありましたよ、う
ん。はいはい。いろんなチェンジが。
いろんなチェンジがありました。ということで、来年度もよろしくお願いします。
お願いします。
新コーナー行きましょう。
ドイラジ。
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーは、ドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力を様々な理屈をつけてご利用ししていこうというはた迷惑なコーナーです
、ね、ということでいきなり始まりました新コーナー、ドイフェイバリットシングス、
は
い、つまりですね、
うん、
映画関係なくてもいいっていう究極の縛りなし、今回初となるコーナー、誰がやりますか。
はい、
チャムレ、
はい、やります。
はい。じゃ今回チャムレさんおすすめしたいものって何なんですか？
はい、私がテンションが上がる好きな場所。
テンションが上がる好きな場所。
そう。をまあつらつらと話していきます。
場所って土地ってことですか？
あ、
いろいろ含むんですか？
まあ、うん、うん、そう、
お店とか。
そうですね。うん。
まあまあ、じゃあ聞いてみましょう。チャムレのテンションの上がる場所一つ目。
土手。
は？
土手。
あ、そっち系ねってことね。
うん。
そっち系って
。だからお店とかの、個別のことじゃなくて、ジャンルが入ってるのね。
土手テンション上がるってこと？
そう、なんかね、好きなんですよね。
土手って何？川のあの、
なんか、
ヘリじゃ
ない、 なんて言ったらいいんですかね。
金八先生のオープニングみたいな。
みたいな感じかな。あの、極戦とかで最後みんな走る、なんか、わーみたいなところ。
ノーモアクレが流れる感じだ、もう。
そんな感じだ、ね、
はい、
そんな感じです。で、なんで好きなのかは、う
ん、だってダムと変わんないじゃんね。
ダムは
だいぶ規模が
全
然違う。違う、
まあ、
全然違います、ダムは、
はい。
今まで住んでた場所の近くになくて、土手は、
うん、
なのでおばあちゃん家に行くまでに電車から見えるとか、
ノスタルジー的なこと
なのかな。そう、
自分の世界にないものに対する憧れ的な、
そんな感じだな。
手が見えてきたら別の世界みたいな、
うんうん、
とか、あと大学に向かう通学の最中も見れるとこがあって、
うんうんうん、
でなんかこうずっと狭い感じのこう住宅街に走っててから急にこう視界が開ける感じがなんかすごく好きで、
うんうん
うん、
でもそこでプラス野球とかして
た、
爆撃的にテンションが上が
る。爆撃的に。
爆撃的にテンション。
あんまり聞いたことない。
わかんないけどすごそう。
爆発的じゃなく爆撃的に。
もう本当に野球が好きというか野球をしてる人が好きなんですよ私。なのでもうどっちかっていうと細かく言えばプロの木のバットより高校野球の金属バットの音が好き。そう、カキーンっていう音がすごく好きで。
なるほどね。
そう、だから野球をね、土手でしてると。
爆撃したくなるみたいな。
怖い。
じゃあ、川じゃないんだね。
川じゃないんですね。きっとそうですね。
川で泳いでるとか見ても別に。
あ、全然何にも思わない。何にも思わない。土手っていう、大きな括りとして何
も。もんじゃとか作ってる時にこう土手作る。あれもテンション上がる？
あれ全然違う。全然違いますね。全然違う。
はい。
うん。
全然どういう風にまとまってくるのか想像つかないけどね。チャムレーのテンション上がる場所二つ目
は本屋さん。
おお、まあ、素直な感じですね。
そう、これは、うん、もう全部素直ですよ。でこれはね、でなんで好きなんだろうなって改めて今回すごい明文化した時に、これはもともと好きなように育てられてたんだなっていうのが気づきました。
本屋が好きなように、
そう、育てられていた
、
うん、好きになるように
っていうのは、うん、父親なんですけど、親が推理小説がすごい好きで、なんかお家の本棚に江戸川乱歩の怪獣二重面相、父親をこよなく、そう、
怪人、怪獣って言ってます、
言ってない言ってない、
言った言った言った、
嘘、言った、
怪獣二重面相ですよね。
何それ、
知らないよ今全員が思って、今
怪人二重面相をね、父がねこよなく愛してまして、それをなんかすごい、だろ、強くおすすめされるとかはなかったんですけど、うんうん、お家の本棚にはもう小説がすごいたくさんある、みたいなお家だったんですよ。それと、多分前回にトイジャラス。
何それ、さっきからさ、何なんだろ
う、
ドンジャラ、何なの、トイザラス、
トイジャラス、
トイザラスだよ。
トイザラス。ちなみに、トイジャラスと思ってた？あ、トイジャラスと思ってたら言い間違いじゃないんだよ、自分の中で。
じゃあいいや。
トイジャラス。
言い間違いじゃないんだったらいいや、それで。
トイザラスね。前回に、小田さんがトイザラス、テンション上がるみたいな、言ってた話と、マリッペが、
スーパーで。
そうそうそうそう、お菓子をこの中で1個選んでいいよ、みたいな。のと一緒で、私のうちは本屋さんに行ったら、好きな本を一冊、なんか言ったら、買いな、みたいな感じで。
金持ちやん。
いや、金持ちではないんですけど、お父さんとか結構本に対してはなんか、オッケーだよみたいな。
それあれやっぱ、漫画はダメ的な？
漫画ダメでした。
あ、やっぱそうか。
ダメか。
漫画はダメでしたね。
なんで？人殺してる小説はいいのに。
いや、やっぱお父さんは、活字のあれなのかな。
好きだから、そういうふうに娘もね、なんか好きになってほしいっていうのがあったんじゃない？
でも一度もさ、小説好きとか聞いたことないんだけど。
言ってないね。
結局は、本が並んでる風景が好きなのかな。なんか、当たり前みたいだったみたいな。違うの？
うん、でも、本も読むのも好きで、で、結構小さい頃から地元の図書館にめちゃくちゃ行ってて、
何好きとか聞いたことないんだけど。
好きなのはね、オンダリックの作品が好きです。夜のピクニックとか。小さい頃に地元の図書館に通ってて、で、漂流教室の漫画、そう、あれ、そう、あれが一番ちょっとトラウマレベルで、図書館入り浸ってたけど、なんか禁断の書物みたいな、私の中で。
はい。
なんか怖いし、なんか。
いや、間違ってはないと思います。
間違ってないです。
あながち。
うん。そっちは図書館の話になっちゃうの？
図書館。これは小さい頃の。
じゃあ、本の集まってる場所
場所が好きってことね。
あ、そうですね。そうなるかな。
手を忘れちゃってるよね。
土手、本の集まってる場所ね。
あれ、まだちょっと続きがあります。
ああ、はい。
で、父親は割と推理小説、小説寄りだったんですけど、その本屋が好きな理由も漫画があって。
でも買ってくれないでしょ？
買ってくれないけど、母親のね、友人が結構いらなくなった漫画をくれてたんですよ、ちっちゃい頃から。
はいはい、
なので、多分一時期多分全巻あったのかな、もう捨てちゃったんですけど、ランマ2分の1とか、こち亀とか、おいしんぼとか、そこら辺をもらってたのかな。だから一応両親に漫画とまあ本だ、小説だけど、本にシミ、なんて言うんだろう。
本にシミがついてた？
本がいる生活にさせられてたって言い方はちょっとなんかマイナスになっちゃうけど、それが結構影響が強かったかな。本屋さんも好きなんですけど、本屋さんにいるお客さんを見るのが好きなんですよ、私。
ちょい変人的な。
なんか時間が 空いた時は必ず私結構本屋さんに足が向くぐらい好きなんですけど、うん、私が手に取らないような本のコーナーでひとしきりにこう立ち読みをしてる人と か、うん、なんか自分の世界になんかいる感じがしてそういうの見るのが好きなんです。なんか宇宙科学とか、絵画コーナーとか。
だから、
ほん
と詐欺に合いそうな感じだ
けどね。で、見てるだけですよ。う
んうん、なんか、あの人、私の知らないことを知ろうとしてるとか、ちょっと頭良さそうみたいのに、ときめき感あるわけでしょ。
で、なんか、巡らせるのが好きなんです、多分。なんかこの人はどんな経緯で、なんかお目当ての本を探しに来たのかな、みたいのを。考えるのが楽しい。まあ多分ジャンルはきっと何でもいいんですけど、その分野に学びに来てるか、まあ立ち読みしてるぐらいだから興味があって立ってるから。
あ、その18禁とかでも大丈夫ってこと？
そう。
そ、
うん、それはどうなんだろうな。もう欲の、あ、でもそっか、同じの話だ。同じ話だ。
趣味はね、ちょっといろいろね。
18禁のコーナーってでも、本屋さん。
あるんですか。
でもなんか、まあ、広いとことかだったらカーテンとかであるのかな。
あるとこもありますね。
あるんですか。
多分ある。
漫画のコーナーとかでも、ね、うん、そういうのあるし。
あんまりそこら辺立ったことない
かもしれない。観察しに行った方がいいんじゃないですか。今後積極的にカーテンくぐって。
なるほどね、うん。もう日本じゃなくてもね。
そうですよ。
この2つが本屋さんが好きな理由。
うん、いや俺と逆だね。
え、どのあたりが。
いや俺も家にね、両親が共にね読書家だから、うーん、本棚バーンってあんの。俺の部屋の半分本なの。
え、だから俺の本じゃない。
そう、置き場所にされ
た。そのせいで本が大っ嫌い
そうだよね。へだって俺と本どっちが大事だろうみたいな、なっちゃうもんね、普通に。
でもなんか友達とか呼んでも、え、本しかないじゃんっていう。結構同じマンションとかに住んでるから間取りとか一緒なわけよ、うんうん、なのにどう考えても俺の部屋狭いわけよ、うん、本だからなわけよ、うん、ほとんどが。そんでなんか、あ、ほんと本って嫌だなってずっと思って、大学まで読んだことなかったからね。
あ、そうなんだ。
そうじゃないですね、好きになれてよかったですね。
うん、思います、はい、
じゃあチャムレイのテンションが上がる場所3つ目、
映画館。
あー、それ上がっててほしいわ。
もうまあ映画っていう場所っていうくくりでもいいんですけど、私が好きになる要素が揃いに揃っているって改めて思いました、今回。おう、うん、作り手のこだわりを見るのが私はすごく好きで、個性がその人が爆発してたらなおのこと私は好きなんですよ、うん
うん、作品についてってことですか。
でもいいし、監督さん、そっか、映画館じゃないのかな、ま、映画っていうくくりにもなっちゃうんですけど、
場所でもねえと概念みたいな。
まあ、でも概念って場所じゃないですか。
哲学って。いいよ、概念は場所である。はい、
その監督をね軸に、そのたくさんの制作人が自分のこの能力を最大限発揮して、こう一つのものを作り上げるってことに、なんかものすごい魅力を感じるんですよ、私は、うんうんうん、なのでなんかまあ映画も好きなんだけど、そのメイキング映像とか、なんか DVD 特典とかにある、うん、だからなんかまあドキュメンタリーとかの方が結構好きだったりする。
あ、ドキュメンタリーだから、なんかの作品作りの裏側とかが好きなんだ、
うん、そういうのを見るのが結構好きですね。で、多分ジブリも好きになった理由がそこにあるかなっていうので、 NHK が主にやってるけど、まあ、全部見てます。で、アニメーションって実写じゃない分、そこに描いてるものって全てに何かしかこう意味があるものだと私は思っていて、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、で、それで言うとジブリはなんか普通にただ瞬きをしてるなんかアニメーションでも、次こうパチって目開けた時に瞳の中に白い光が入ってるっていうので、ちょっと潤ませてる表現をしてるのかとか、そういうほんと細かいところでも細部に妥協してないなっていうのを感じれるのが、私は宮崎駿さんの作品ですごい思ってて、うんうん、それがものすごくいいなって思ってるから、私は宮崎さんの作品がすごい好きで、映画もとい映画館が、
映画という概念という場所。お
ー、はいはい、の1点目が今の、はいはい、そうで、2点目が多くの人と一体となって感動を共有できる場所が、私は、
なるほどなるほど、
何か心にこう響くものがありまして、
うんね、今までの条件だったらまだ本屋でも満たせたわけだもんね。
そうなんですよね、うん、そうで、なんかまあ学校の行事でいうと文化祭とか合唱祭は行事の中でも結構好きだったりするし、あと好きな歌手のコンサートとか、うんうんうんうん、とかまあ舞台とか、うん、なんかそこでしか味わえない体験、大歓声とか、なんか楽器たちの重なる音色とかっていうのは肌で感じることにビリビリくる、
うんうんうん、ライブ感です、
ね、そう、うん、ライブ感、それが多分たまらなく私にとってはすごいいい、うん、
でもそう、映画のね、うん、あり方と真逆の性質じゃないですか。
え、そうですか？
作り込まれたもん、まあ、そうだね。どこで上映したって内容は一緒じゃん。
なんだけど、たくさんの人が頑張って作った作品を、一個のスクリーンの中で大勢で見るっていう体験。
だから それじゃない。だから生のなんとかとかよりも、うん、みんなが一つのものに対して共有しているっていうのが心地よいんじゃないの？
うん。
ってことだよね。
うんうんうんうん。
ライブ感とはちょっと若干違うんだろうね。
うん。
そっか。その、もともと、その、私が映画が好き、映画館に通うぞっていうなった経緯が、もともとは、テレビの金曜ロードショーで、まあなんか、ちょいちょい映画を見てたなぐらいのものだった。まあその金曜ロードショー見てて、うん、ハムナプトラとか、ターミネーターとか、はいはいはい、まあなんかそこら辺、ホームアローンとか。だけど、まあ、チラホラ見てたなぐらい。で、そこら辺からジブリが結構好きになってて、でもジブリを見るってなったら、もう一人の空間で見たかったんですよ。
うん。
誰にも邪魔されたくなかった。
お
見てる最中に邪魔が入ることに、かなりストレス。
ほら。
容易、
容易。絶対言わなきゃダメ
よ。それはね、すごい
ちょっと待って。
すごい金曜ロードショー見てた時の私ね。そう、だからなんかふざけて、うん、お父さんが、ウェーイみたいな感じで、なんか横にね、テレビの前とかに来たら、もう。
裸になってね、ウェーイ。来ちゃうもんね。
やだ。
来たりすると、もう不快指数がもう半端なく上がって、もう、ものすっごい冷たくなる、態度が、私が。
はいはい、
そんぐらいも邪魔されたくない、みたいな。ずっとテレビで見てた時はそうだったんですけど、アメリカのテレビドラマなんですけど、チャームドっていう、これ知ってる人多分今まで出会って、仕事ない知らない
知らない、
うん、知らない。そう、チャームドっていう、うん、魔女三姉妹が魔物を倒していくヒューマンドラマみたいなドラマで、
うん、
王様のブランチでなんか紹介してたんですよ、
はい、
ではなんか面白そうだなと思ってツタヤで借りたら、え、なんか面白いと思って、そっからもうずっとハマりすぎて、その文庫本を買って熟読するぐらい好きで、
う
ん、もうなんなら呪文とかもさらさら言えちゃうぐらい、うん、長い呪文とかも言えちゃうぐらい、うん、もう本当に好き。
ちょっと言ってみてよ。
魔女三姉妹が魔女として覚醒する第1話の時、
はい、
魔女に隠した秘密を聞け、神々の神を蘇り、偉大な魔法を示したまえ。この世この時、我は太古の力を呼び、覚ますかな。三姉妹に魔力を与えよ、我らに力を。っていう。
いい、
すごい。覚えてますね。
すごい。本当に熟読したんです、そこの部分だけでも。っていうぐらい好きになったテレビドラマで。でそのあたりから、そのなんだろう、洋画っていうか、なんていうの、海外の人が出てるドラマを見る、映画を見るとかっていう、あとファンタジーとかね、そういうのを見るっていうのを、うん、なんか見始めたのが多分このドラマがきっかけかなっていう、
はいはいはい、
うん、そのチャームドを定期的に見てて、
うん
うん、じゃあまあそっから、まあ、日本のテレビドラマとかも結構見るようになって、うん
はいはいはい、
でそのテレビドラマ映画化とかにも、
うん、
なりますね、
うんうん、
それきっかけで
映画館に行き始めたかな。
うーん、あー、ちょっとチャームのおかげだね。
あ、確かに。
で今挙げた2つの理由が、うん、その作り手のこだわりが詰まった1つの作品を多くの人と一体となって共有できる映画館っていうのは、私が好きになるに決まってるなって私の中では思ってたんですけど。
だからさっきね、金曜ロードショー見てる時の自分は、
はいはい、
お父さんに邪魔されてね、ほんと嫌だって思ってたのに、うん、映画館ってやっぱいろんな人と見るわけじゃないですか。
う
ん、
はいはい、う
ん。みんなとこれ一緒に見ててよかったなとか思ったってある？
ありますね。それ、あれだ、オールタイムベストの、
はい、
うん、PSR ビューですね。それは、本当に大勢とかじゃなくて、すごい一番仲のいい、お友達と一緒に映画館で見たんですけど、それを見終わった後に二人で一緒に話してた時間がすごい有意義だった記憶がすごいありますのが、
うんうん、感想を話したり、
そう、
同じ映画を見た人と感想を語るのが好きなんでしょ？
うん、めちゃめちゃ好きですね、うん、映画館の集い、うん、かなりヘビーユーザーなのも多分そうなんだと思う、
意外と結構やっぱ映画ファンの集いきっかけで映画館行く回数劇的に増えたって人も多いから、うん、やっぱりリアルタイムに同じものを見て話せるっていうのはすごくいいんだろうね、
映画の話をしたいから映画を見に行ってるみたいな
もん、みたいなとこもあるかもしれないねっていうね、
ありますね。
で、そしたらここもそういうことですから
ね。そうですよね。だからここも同じ映画を見たりした人たちが集まったりして喋ってるわけですから、君にとっていい場所だったのかわかりませんけども。
爆撃的
に。締めっぽくなる
って、はい。っていうね、土手と、はい、土手と本屋と、
土手とか本屋あったね。
あと映画という概念。
うん、
ね。
長らく。
ということで、なんか、これからね、いなくなる人の内面を一番知る。
そうだね。そう、
なんか結局なんか自分の好きな場所ってなったら、なんか過去のそうエピソードがめちゃくちゃ関わってる。
だからあれだよね。土手に映画館建てて、そこに本屋併設するのが一番いいんだよね。
そうそうそう。あ、だ映画館の、ね、壁が本並んでる、ね。
本並んでるみたいな。で、帰りになんか喋る。土手で喋れる。
土手で喋れる。
あ、いいじゃん。土手で喋れる。
いいのか。いいのかな。
野球勝利で流せながらね。
あ、それ最高ですね。それ最高だわ。
さあ、まとまったところで、このコーナー、なんだかわかんないけど、これを、どういうエイバレットシングスを今後やっていくんだって、はい、ブラシって。さあ、じゃあ、チャムネさん、はい、こういう感じでね、いろいろこう魅力を聞き出していく、このコーナーなんですけど、
はい、
次誰の聞きたいですか？
次は、やはりちょっと新しく入った、ハタさん。
はい。
さあ、大変ですよ。
いや、もう今回の。
本当だよね。
フォーマットが出来上がってない状態での。
本当ごめんなさいね、まあ、本当に。い
や、まあ自由に。
自由ってことです。うん。うんうん、
ですね。あの、チャムレンさんのお手本に、
いや、
作っていこうと思います。
素晴らしかった
ね。嬉しいな。
いや、よかったですよ。ありがとうございます、チャムレンさん。
ありがとうございました。
じゃあ、まあ、チャムさんらしい。
らしい。
すごく出てました、
ね。うん、はい。ちょっと好きになっちゃいますよね。さあ、次のコーナーいきますか。
トイラジ
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を流したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品はブラックパンサー。こちらについて語っていきましょう。
2018年アメリカ映画、若き国王ティ・チャラ、またの名を漆黒のヒーローブラックパンサーは、祖国である超文明国家ワカンダの秘密ビブラニウムを守る使命を追うことになり、といった物語です。
はい、ということで今回ブラックパンサーを語りたいんですが、その前に前回やったですね、シェイプオブウォーターの回にですね、これ僕らの収録が終わった後に、
はいはい、
あのメールをくださった方が、
まあ何つも2日しかなかったですからね、募集できたのはね、
うんうん、慌てて送ってくださった方がいらっしゃったんで、ここでちょっと紹介させていただきたいと思います。メールありがとうございます。ラジオネームざっくりサイダーさん、モザイクなんてどうでもよくなるくらい甘美な美女と野獣をありがとう。パンズラビリンスといい、本当にファンタジーとの相性が抜群です。もう一方、ラジオネームオグポンさん、総評としては大好きなのですが、主人公のイライザがハンギョジンの彼に愛を歌ってしまうシーンが下せず、唯一の残念パートになってしまいました。というのも、ジャイルズに彼を助けたいと告げるシーンは、声は出ずともあれほどの切実さで訴えかけてきて息が止まり、見ている私も思わず涙を流すほどの印象的なシーンでした。声を発さずにして強烈なシーンであったのに、そこで歌っちゃうんかーいと。彼女の張り裂けんばかりの心の内で音楽が鳴るのは大いに結構なのですが、あんな風には見たくなかったです。でも大好き、ありがとうギレルモ、ありがとうサリー、ということで、
うん、
いやもうほんとね、
うん、
できることなら収録中に読みたかった。
そうね、
はい、
う
ん、なんですけども、ちなみに畑さんはシェイプオブウォーターご覧になりました？
はい、はい、見ました。
ちょっと感想聞いちゃおうかな。
あ、そうですね、ちょっとメモってきたんですけど、いや、あの、もともとデルトロ監督自体はすごい作品を追ってるとかそういうのあんまりなくて、はい、ただ本人がすごい、なんだろう、日本の怪獣とかが好きで、
は
い、あのパシフィックリムの時に来日してすごい言ってたじゃないですか、はい、で、私スーパーロボットの大きいロボット系のアニメがすっごい好きなんですよ。ちょっとだいぶ古い、自分が生まれる前ぐらいの、い
や、うん、マジンガーとか、
あ、そうですね、マジンガーとかゲッターとか、あとあの一番推してるダイタン3とかなんですけど、
はい、
なのでそういう点でこう見た時にいい監督だなと思ってたんですね。はい、その好きなものをすごいなんか追いかけてるっていうのがすごいいいなと思ってて、その自分もそのものを作る立場としては、うん、よく言われるんですよ。今こういうのが流行ってるから、
はいはいはい、
こういうの
を、はいはいはい、
ちょっと入れてちょっと人を呼び込もうよみたいなのがあるんですけど、はい、ちょっとあんまりそういうのなーとかって思う、こう、うん、なんか悲しい気持ちとかを、
うん、
ああいう人を見ると思い出すので、うん、いや、いいことだなと思ったらって好きなものを追いかけるのが、うんうん、で、それであの、アカデミー賞の後に見に行ったので、
ほうほう、
これが一応賞を取ってるって分かってる状態で見たので、うん、こうなんか見終わって エンドロール見てる時になんか泣けてきちゃって急に。なんか良かったなと思って、これが賞を取ったんだっていうなんかこう、気持ちがあったのと、まあプラス、あの作品自体もすごい好きで、
うん、
世界観もまず良かったんですけど、うん、その色味とか、うん、結構緑と青が多いのが、うん、主人公が清掃員だから、うん、夜出勤して、うん、朝方帰るみたいな生活をしてるんですね、うん、なので行きの時とかあと施設内は青っぽくて帰る時は朝日が出てオレンジの光が出たりするんですよ、うん、それがすごい綺麗で、うん
超いいね。
気づいてなかった。
え、なんでいなかったんだっていう。
惜しいな。
そういうところとか、あと世界観もちょっとファンタジー入ってるっぽい感じが全体的にあって、一応60年代のアメリカっていう手は取ってるんですけど、うん、自分の家の地下に映画館があるとか、はい、あとあんまり街の全景とかは見せないんですね。すっごいちっちゃいところばっかり。しか見せてないのであんまりこう広い世界じゃない感じが閉鎖的な感じもすごいファンタジーっぽいなと思ってだからその感じもあの半魚人のなんか存在とかもあるなっていう思わせる感じが良かったですね、まあ、あと結構あの悪役の人も結構好きなんですよ、うん、すごい嫌なやつなんですけどでもなんかその組織の中でこう頑張ってる感じとかあと家がいかにもアメリカのいい家みたいな雰囲気の家を買って、うん、でこれからそれをいい感じの家庭の雰囲気にしていくんだっていう雰囲気があるんですよ、はい、あの頃って確かそういう、いい主婦タレみたいな、うん、いい家族ファミリーを作るみたいなアメリカのなんか形みたいなのがこう宣伝されてる
そうですだからあの郊外で家買うっていうのはそういう、ね、だからなんだっけ、うん、バックトゥザフューチャーのねじゃあのあそこの、ねはい、家とかもそういうところで建てられるっていう
のもあってなんかあの人自体は多分なんかすごい真面目に多分生きてる
そうだ、ね、
アメリカ人というかそのこれから家庭を守っていくのみたいな、うん、一応真面目に生きてるだけなんですけどまあ、ちょっとサディスティックな部分が見え隠れしたり、うん、性癖に関してはもう最悪だなって思ったんですけど、うん、でもあの人なんかその指食いちぎられてからずっと鎮痛剤飲むために水を飲んでるんですよ、うん、水を飲むシーンがものすごく多くて、うん、で緑色のお菓子食べながら水をガブガブ飲んで、うん、で結局新しい車もあの、うん、なんつうんでしたっけあの
ディールから緑
なんでだんだん半魚人に近づいてってるなと思ってそこもなんか変なかわいそうだなと思いつつ
そしたらイライザに選ばれなかった方になるってことだよね対立校としてってことは ね、そういう風に視点で見るとね、うん、
さあということで語れる方っていうことはね分かりましたこれで、うん、ということでブラックパンサーのね話をしていきましょうということでじゃあテンション聞いていきましょうこたつ成し遂げていることのレベルが高すぎまーす、
うんうん、大丈夫かなある意味で火の打ち所がなさすぎてちょっと他のこれから大変だなとか思いました
MCU
とか MCU とかまあすべあのアメコミ的なものをすべてね、
はいはい、
さん面白かったですあのマーベル好きとしても一番最初の第1回だと思いました
おお。はいタンタ
ンマーベルヒーローの中でも一番好きなブラックパンサーを144分も眺められて幸せでした
久しぶりになんか映画ですごくドキドキしましたときめきの意味で
お
ということで全員好意的という、
うんうんうん、
最近なかったパターンですよ、
うんうん、
おめでとうございます、
うんうん、
さあということで、うん、監督ライアン・クーグラー長編3作目ですね、
うん、
フルートベール駅からのクリドちゃんぽんする男からの大抜擢ということで、
うん、
おめでとうございますという、
うん
うん、
そして主演がチャドウィック・ボーズマン、
はい、
僕あんまり全然ね見たことなかったんですけどこの辺タンタン詳しそうなんで聞いてみましょう
そうですね私が初めてチャドウィック・ボーズマン見たのは、まあ、彼のブレイクのきっかけにもなった42世界を変えた男だっ
けそう
野球映画で、まあ、その時全然俳優とか何も意識してなかったけどうわなんかこの人すごいなって思った記憶は確かにあってで 今やっとピンとくるようになってあの時の彼かってなってます
ということは年齢が 41
かな、
意
外と
全然見えない
そう
見えない ね
若そう俺
20代
だ
と思ってた
んだって、うん、多分42もまだ本数も大して実は出てないよね
そうそうそう
あの映画自体はねキングオブエジプトとかそうありましたけど
いた、
はい、ちょっと研究学者的な
そうそうそうそう、
はい、
頭
まあ神の一人ですね、うん、あの頭のいい、うんうん、ちょっとゲイな
ということでじゃあ最初ネタバレなしでお話しして、
うんうん、
中盤頃にネタバレを含めたリスナーさんからいただいたメールをご紹介していこうと思います、
うん、
さあまずは
なんか、これ誰もがやっぱね、最初見てね、ずっと見てて思うけどね、ワカンダ王国のね、
はあ、
世界観とか、儀式の、なんか面白さとかが、すごいですよね。
やばいね。
やばいよね。だってさ、なんか、ああいうアフリカの土着的なものって、どっちかって言ったら、あまりね、かっこよくないっていうか、まあ、それこそ、だから土着的な部分があるけれども、めちゃくちゃ美しくてかっこよくすぎて、なんかすごいアフリカってのね、儀式とかそういうもの自体のなんか興味とかもね、ガッと上がるような雰囲気があったよね。まあ、実際かどうかは別として、まあ、参照してるものはあると思うんだけど。
実際はね、いろんな文化とか、
今出てることだと思うんだけど。うん、
だから、例えば日本とかでもさ、蒸気機関で発達してたら、こんな未来になってたみたいな、レトロフューチャー感あるじゃん。そういう感じでなんか、アフロフューチャリズムっていうらしいですね。
あ、なるほど。ね、だからやっぱあの世界観作ったのが見事すぎて、
そう、
まあ、半分その時点で成功じゃんっていう。
そう、見たことないからね。
そうそうそう。で、あれに紐付けて人を配置するだけでこうなるじゃんっていう感じもすごくするというか。
極彩色で。
そうそうそうそうそうそう。
いろんな模様入ってて、女の人いっぱいいて、みたいな。
そう、女性陣がね、最高でしたね。
かっこよかった。
そう、強いし、強いか頭いいか。まあ、他のヒーローもの割と、まあ、うちの女の人、まあ、弱くはないけど、まあ、守られることが多かったけど、逆にちょっと守ってる感も。
そう、だから、ちょっと面白いっていうか、やっぱりただの坊ちゃんだったなって。やっぱりシビリオンの時は、やっぱりただただね、甘かったな、あいつ。全然ダメだったな。で、今回ちゃんと成長するって形になってるなっていう。
ワンダーウーマンに出てきたあのアマゾン族の、あの土地にちょっと近い、まあ、人からは見れないようになってて、女の人たちがめっちゃ強いみたいな。
一緒ですね、そういうところでは。
ああ、いやでも、本当さっきの言ってた、アフリカのそういうのを踏まえた上で世界観を作ってるっていうのと、あの、近未来の建物に、アフリカっぽいなんか屋根がついてたりとか、あのあたりのデザインがすごいいいなと思ったのと、プラス、その、すごい発展してるとこは発展しきってるんで、陛下が乗ってる陛下専用機みたいなやつの操縦の仕方がすごい中二っぽかったんですよ、こう。
時間光
り
そう、ね、そう、ラジオなんでね。
そうそう、そう、見えないけど。
操縦感とかがない状態。
もう年、年度化みたいな。
いけるっていう、あの、昔憧れた、ああ、たいうのっていうのを、すごい良かったですね。
確かに。
ちゃんは
私、妹ちゃんかな。
シュリちゃんね。ね、そう、シュリちゃんね。
俺多分あの、まだキャラクターの中ではシュリちゃんが一番良かったかもしれない。
一番良かったかな。
だから本当あの妖精なキャラが全部一挙に引き
受
け
た。そうそうそう。
あの子いないだけで、多分
いやもう、
ブラックパンサー暗い話
だ。もうダメダメダメ。だし、ね、ブラックパンサー弱い。
弱いね。
みんな弱い。
確かに。そうだ。
そのシュリちゃんのラボに行って、ティーチャラ。
主人公はティーチャラです。お父さんはティーチャカです。
そう、ティーチャラとラボでこう、なんかじゃれ合いみたいな。
あ、録画の下り。
そう、あれがすごい楽しくて、あそこずっとしばらく笑ってました
ね。だからやっぱそういうね、血の繋がった感じが、のじゃれ合いが。
今のは消せ。
そうそうそう。
確かに。
妹が兄貴からかってんのいいね。
でもそういえばさ、あの、シビル王当時、タンタンは、ブラックパンサーって完璧だからいいって言ってたじゃないですか。
おうん。
でもちょっと完璧さじゃない、ちょっと抜けてるところとかも。
強調してるよね、そういうの。
を見た上でどうなんですか評価は。
いや、もうさらに、いろんな人に好かれるようになって。
そういうことですよ。
完璧ですね。
そういうことですよ。もっと完璧に見えてますね。
そう。
そういう人、そういう人にとっては。だからこういうことですよね。
もうね、ますますね、みんなに尊敬されちゃってどうしようかなって思ってますね。
こう、単純な尊敬だけじゃなくて、愛着も湧いてるんだなっていう。
そう
そう
そう。ね。
だからそれはやっぱあれ、俳優の方の、チャズウィック・ボーズマンのやっぱ愛嬌さが、すごくハマってるよね。あの人なんかすごい愛嬌あるよね。なんか、優しそうで落ち着いてるし。
王族っぽさがもう。
王族っぽさが。
なんかいろんなほら部族が一緒にさ、ワカンダを形成してるわけじゃないですか。その中でさ、山で困ってるやつもいるし。
ジャバリ族。
あとボーダー族って言ったじゃないですか。
ボーダー族。
なんか布で。あれね、ゲットアウトの集約の人言ってても。
そうそう。
ね。
そうです。俺も気づかなかった。
いやいやいや、気づくでしょ。
全然わかんなかった。
気づくった。あ、そうそう。だから、あのね、ずっとね、どっかで見たって。
シンクロ
思ってて、あ、見終わってから、 知って、今回だと、ガタイのすごく良さそうな感じがあるから、ゲタウタだともうちょっとシュッとしてる感じだからかな。
てか、ずーっと布巻いてるから
ね。巻いてるからね。そうそうそう。
なんか役目は浮かびで、ダニエル・カルーヤ。
うんうん、ダニエル・カルーヤ。
普段目がちょっと半分閉じてるみたいな
感じですよ、ね。ああ、そうそう。あ、ゲットアウトがさ、ポスターが目開いて
る
から
、
印象確かってるからかな。
そうか、そうかも。
全然気づかな
かった。ね、私も知らない、わかんなかった。
俺、もう一人いたんですよ。この人、あれ、どっか見たら絶対知ってる、絶対知ってるって、はいはいはい、見てるうちに気づいた人がいました。てちゃか、前のお父さんの弟が実は来ててっていう、はいはいはい、弟さんとね、俳優さんの名前がね、スターリング・K・ブラウンですね。要はドラマなんですけど、俺がすごい今好きな、
This is
Us の主演の一人で、だからそう考えると、ブラックパンサー、そういう俳優レベルでも、今、活躍している黒人俳優を、これからスター俳優になるような人を集めてんだなとか思って。ライアン・クーグラーさん自体もね、分かってて、そういう自分と近い人たちも集めて、これからやっていこうって感じがすごくして、そういうのはすごく良かったですね。で、そこの中に、ちゃんとまとも役で、フォレスト・ウィティカーがね、フォレスト・ウィティカーのフォレスト・ウィティカー力がすごいよ、ね。
ズリさん。
そう。
ズリさん。
なんか、フォレスト・ウィティカーってか、本当にああいう、何かこう、ちょっと上の世代のまとめ役とかが、
うん。だんだんそんな感じになってきてましたね。
ね。ね
うんうん、ローグ
ワンもそうだったし。
ちょっとシュリちゃんの話に戻っちゃうんですけど、はい、私、ブラックパンサー、シビル王を見て、ブラックパンサー最高ってなった時に、うん、ちょうど出てたコミックを買って、読んでたんですね。それは、クロウがワカンダを襲うみたいなエピソードで、ティチャラが国王になった。その時のシュリちゃんは、発明家じゃなくて普通に大いに挑戦するぐらい強い子で、
じゃあの流れで本当に挑戦してたかもしれない。
そうそうそうそう。だからそれは若干このコミックの
そういうの入れてんだね。
かなーみたいなちょっと嬉しくなりましたね。漫画読んでてよかったと思って。
なるほど。
そうそうそう。そんなことがありました。
クロウはあれですよね。エイジオン・ウルトロンの俳優さんもね。
俺ね、またこれもね、うわ、これどっかで見た、どっかで見たって、いや、俺絶対本気で知ってるけど全然思い浮かばないと思ったら、去年もね、めちゃくちゃ見てたのにねっていう。
最近素顔を見ていなかった。
そうそうそう。まあ、大体昔から素顔あんまり出ないんだけど。
アンディ・サーキス。
そうですね。猿の惑星のシーザーとかで有名な。ご覧だもんね。
マーティン・フリーマンとね、また共演みたいな感じ。
ああ、そうだ。
マーティン・フリーマンはシビル王に出てた。
シビル王から出てますね。今回大活躍でね。
そうですね。
頑張ってたな
ぁ。誰にも嫌われないキャラだよね。
そうだね。マーティン・フリーマンにぴったり。
確かに。
というわけで、じゃあ、ブラックパンサーのメールいただきましたので、こちらを紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、ラジオネーム、サハルさん。前はオープンリーチさんだったそうです。
はいはい、変わったんです。
名前変わったんですね。ブラックパンサー見ました。同監督のクリードは確かに面白かったものの、結局のところお前ロッキーに頼りすぎじゃね？親の七光ならぬ。ロッキーの七光じゃんとやや興ざめした部分もあり、今作は王子様が王様になる話なのでやや不安でしたが、思わぬ形で王位を継ぐことになった主人公ティチャラの苦悩がしっかりと描かれていました。また脇を固めるキャラも非常によく、女戦士オコエは、そりゃウォーキングデッドのミショーンなんだし強いのは当たり前じゃんというか、殿下より強いかもと思わせたし、みんな大好きマーティン・フリーマンが大活躍したのは意外でした。また今作のマストキャラのキルモンガーや久々にすっぴんモードのアンディ・サーキス演じるクロウなど、ヴィランキャラが魅力的なので最高でした。不満点を挙げるとすれば、アクションシーンがどっか焼き増し感があり、真新しさを感じられませんでした。ラジオネーム、ラロッカさん。クライマックスの戦いは誰を応援していいのか分からなくなって悲しくて辛くて、でも、ウォウォウォ軍団が来てくれた時は嬉しくて、感情が揺さぶられすぎて、ただただ目から涙が溢れてきました。2018年年間ベストです。ラジオネーム福山さん。ブラックパンサー自体が戦うシーンはちょい微妙だったけど、ワカンダのみんなが集結したり、車でのアクションシーンは楽しかったです。キルモンガーの存在も良かったし、何よりスーツやワカンダの街などのビジュアル的なところに惚れました。エンドロールの曲も好きになりました。ラジオネーム前田直樹さん。MX4D 吹き替え版で鑑賞しました。評価は MCU 史上最高傑作。量産されるシリーズ作でマンネリ化せずに、より一層高みを見せてくれたと思います。また、ライアン・クーグラー監督が前作、クリード・チャンプを継ぐ男に負けるとも劣らず、優良な作品を生み出したと思います。本作の黒人たちが作り上げた文化や衣装、装飾には深い感銘を受けました。そして、ワカンダ王国がビブラニウムで発展してきたという話は、技術と資源があれば、より良い発展ができる見本だと思います。寿司三昧の社長が、 ソマリアの海賊たちにマグロ業の技術を教えて、日本に良質なマグロを輸出でき、その利益で生活が豊かになったという話を思い出し、映画同様彼らのポテンシャルを見出しました。今作は細かいところまでしっかり作られています。例えば、キルモンガーが王位に着いた時、緑の服のお皿を唇に挟んでいる人はネクタイをつけていないので、形式的には従うが、本心ではないという姿勢が見えるところです。ただ100点をつけたいが、MCU 作品のどれも同じような基本ストーリーだったので、マイナス5点となりました。ということで皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、本当 MCU 史上最高傑作ってね、うんうん、前田直樹さんも言ってますけど、うん、僕も結構テンションそんな感じで、
うんうんうん、
やっぱりね、キャプテンアメリカはウィンターソルジャー級だなっていう。
そうですね。
何よりやっぱり、ヴィランが魅力的だったっていうのは、うん、僕やっぱスパイダーマンホームカミングの時にも、すっごいバルチャーが大好きだったんですけど、うんうんうん、マイケル・キートン演じてた、うん。今作のですね、うん、マイケル・B・ジョーダン、
うん、
半端じゃないっすよ。
もはやね、どっちが主役だよっていう。
キルモンガーさん、主役でいいんじゃないですか。
そうだよね。ってなるぐらいね。
うん。
ありますね。
確かにみんなが思ってますもんね。うん。ワカンダという、アフリカでちょっと隠れてね、発展してきた国からちょっと追い出されたね、
うん、
親父を持つキルモンガーさんが、もう一度帰ってきた時にね、うん、やっぱ要求することは、いや、お前らの国だけ発展してんじゃねえかっていうことだよね。うん、そんなに資源とかあって、なんで弱者の味方しねえんだっていう、うん、この主張って、すごく真っ当なのね、
うん
うん。ただ、やり方が。
やり方がね。うん、
そう、弱者が強者と逆転するだけじゃ、それ結局何の解決もなってないから。うんうん、
やっぱそこにちょっとやっぱ、父親とかに対する、恨みとか、
うん、
復讐が入ってくるっていう、まあだからこそのヴィランでもあるという。
そうそうそう。
うん、ね、うん。
だからあそこでね、支配しようって考えじゃなかったら、
お、そうそうそう、
お前王様でいいよ。
そうそうそう。そうそう。そうそう。あ、ティチャラよりもしっかりしてるみたいな。そう、そうなっちゃうね。あいつボンクラだったからな、みたいな。
そう
ね。
ウォーウォー軍団。
はい、
ジャバリ族。
はいはい。
M バク。
ほんとこの映画、そういう M バクのこととかも含めて、
うんうん、
登場人物もね、いいよね。だからその、ほんと捨て駒いないっていうか、うん、ただ単に悪くするとかでもなく、良くも悪くもよくできてきてるよな、やっぱなっていうのはあるっていう。う
ん、俺の中のアルマゲドン展開ですね。
あ、なるほど。
いなくなったって思ったら、やっぱ後から駆けつける。
はい、
バトルシップも結構まそう
ですよね。
おじいちゃん軍団来たーみたいな。あれはね、いやー、おなし上がりますよ、ね。
そう、なんかジャバリ族のエムバクが、そのティチャラに、できれば援軍も頼みたいんだけどって言ったら、ちょっとそこまで巻き込まないでよ、みたいな。で、それってまあ、ワカンダの世界に対する姿勢と、まあちょっと似てるな、みたいなところはあって、でも、助けに来たっていうのは、最後ティチャラが下した決断とまあ、同じだな、みたいな。でも助けられるから助けるよみたいな、なんかちゃんと考え込まれてるっていうのが素敵だなと思いました、うん、全体的にそういうのが多かったですよね、
うん、なんかもう最初に戦ってる時から、
うん、
顔がなんかちょっといい人感っていうか可愛い感じが出てて、
あの二人でね、多いよ、
うんうん、
争ってる、
うんうん、だからこれはベジータポジションの人だな
みたいな、
後から来るなみたいなのがすごい漂ってるのが良かったです、ね、
それも計算されてるのかな、
うん、
やっぱ、この、助けに来たぞーのやつが、圧倒しすぎても、面白くないから、ちゃんとこう、ピンチになりそうな、なんかサインみたいなの乗ってきて、おし、行くぞーみたいな、うわー、エムバクやられるーみたいな時に、スッとね、出てくる。
お声がね。
あ
のシーン良かったですね。
いやー、すごいね。
そう、それで、ね、ウカビが周り見渡して、やっと冷静になって、俺たち今何、なんてことしてるんだ、みたいな、風に、考え直すシーンも大変良かったですね、
うん、福山さんの、
はい、
エンドロールの曲、
うん、
私もすごい好きで、
ケネディ・クラマ
ー、あの映像がすごく良かった、う
ん、
砂の
かっこよかった。最初もなんかあのワカンダの始まりを語るシーンも、
うん、
砂でね、
そうだ、
そうそうそう、
当たった、
ね、でも良かった、
いい演出だなと思いました。
なん
か全体的に曲すごい良かったですね。
めっちゃいいね。
なんか太鼓の音みたいなのが
ずっとあ、そうそうそうそう、
あれがアフリカっぽい感じ。
そう、音楽の方もね、やっぱりちょっとアフリフューチャリズムっていうか、やっぱり昔ながらのそういう土着的な民族的なものでありつつ、もうやっぱワカンダを象徴するような、あの近未来感とか、そういうものも合わせ持った音楽で、すごいね。
やっぱこうブラックパンサーね、語る上でこう、社会情勢だとか、アメリカの歴史観とかね、いろいろ語れると思うんですけど、 やっぱ僕ね、ヒップホップでどうしても語りたいと思って、はいはいはい、まあ、ヒップホップ IQ が高えっていうのね、ライアン・クーグラー、うん、ライムスター宇多丸が言ってるようにまさにすげえ感じるとこがあって、でそれはヒップホップのそのルーツと目的っていうのががっちりリンクしてるなと思ったんですね。っていうのはまあそのヒップホップってなんで生まれたかっていうと、ギャング同士の抗争とかを止めるために、みんなあの殺し合いとかやめて表現する方アーティストになっていこうよっていうことが始まりなんですよ。でそれをまあ取りまとめたね、まあ伝説的な DJ がいるんですけど、まあアフリカンバンバータっていうんですね。でその人はまあ黒人で、まあギャングのねボスになるんですよ、ブラックスペースっていう。でボスになった後にまあ殺し合いとかしてるのを見ながら、なんかねよくわかんないんだけど、ここなんか小論文のコンテストに応募したらなんか賞取ったらしくて、なんかね海外に行けるチケットもらえたんだって。でそこで一応なんか自分のまあルーツをたどる上でアフリカを見ようって思ったらしくて、アフリカに一回旅行行くんだって。でその時にやっぱり自分たちの同じなんか貧しい人たちの暮らしとかを見たら、やっぱこうやって殺し合いとかしてんのかなと思ってアフリカ行ったら、すごく貧しいのにめちゃくちゃ豊かな暮らしをしてるってことにすごく衝撃を受けて、そこで、あ、俺らのやってるギャング集団ってこういうあり方じゃないんだ、やめようって思い立ってヒップホップを広め始まるんですよ。その時に、まあ、あの、アフリカバンバータとかよくかけてた曲で、あの、インクレディブルボンゴバンド、アパッチって曲があるんですけど、多分ね、ヒップホップ的には世界で一番サンプリングされてるドラムブレイクがあって、そこは完全にボンゴ的な、ポンポカポンポカポンポカみたいのがずーっとこう続くっていう、その感じから、まあ、エンドロールは最後、今のヒップホップ、ケンドリック・ラマー。
ケンドリック・ラマー
を
ね、
はい、まあ、争いをみんなでやめましょう、みたいな、なんかヒップホップの価値観とかとかも、曲とかも、もうがっちりリンクしてて、超面白いっていうね。あの、スニーカーとかあったじゃないですか。スニーカーギャグ。あの、単なるギャグではあるんだけど、ケンドリック・ラマーコンプトンの人で、あそこもギャングが、ブラッズっていうギャングと、あと、クリップスっていう二つね、二大ギャングみたいなのがあって、もう青色と赤色のまあギャングなんですよ。ケンドリック・ラマーは、その右足赤、左足青みたいなスニーカーを出して、どっちもねえよと。ギャングのそういうのやめようぜみたいな訴えをスニーカーでやったっていうのなんですよ。だからワカンダの、ワカンダで作られた、アフリカで作られた靴に、スニーカーって西洋の名前つけるっていう感じで、あの、ライアン・クーグラー本当ヒップホップ、好きなんだなって俺は。
まあそうだね。まあでもまあ、まあ当たり前にそうやって身近で育ったんだろうね。やっぱ基本やっぱ。よくできてるよ。だから、多方面でなんか好きがない気がするよね。だから本当に。
ない。
アクション。いや、私は、まあまずそもそもブラックパンサーのビジュアルが1億点。そんなに言うこともないんですけど、結構、メカに頼りすぎじゃないみたいな。言ってる人もいて、いや別にいいんじゃないって思うんですけど、なんかあんまりアクションに不満を感じるポイントは私はなかったから、あんまピンとこないなぁ、みたいな。
メカに頼りすぎなんて言ったらね、アイアンマン。
そう。何を言っているんだ、みたいな感じなんですね。
まあ、俺もまあ全体的に特にアクション、あれだなってなかったですけど、わからさまにつけてるものとか武器を持ってるとかってないから、もっとリアルな格闘戦、キャプテンアメリカみたいな、そういうのを求めて見に行ったら、なんだか、ダメージ受けるっていうか、あの、攻撃受けてダメージも受けないし、それがチャージされて、バーン一発で解決とか、そういうことを何回もやりすぎるから、なんかそれってさ、アクションものとしてさ、つまんないねってはなるのかもしれないですね。やっぱりその、
私はあの、車の屋根に、四つん這いになるのが猫っぽくていいなと思って、なかなか今までのヒーローであの形を取った人はいなかった。
そうですよね。ね、
予告でも出てましたね。
あれほんと予告見た時はさ、おいおい、なんか勝手に何人の車でさ、やってんだよと思ったら、あ、自分の車だったのねっていう安心感。
確かにね。マトリックスみたいな。
そうそう。なんか、なんかブラックパンサーなんか、人に迷惑かけてんなと思ったら、迷惑かけてなかった。
乗ってもないしね。
そう。
ね、
そう。
いや、あれ結構発明ですよね。うん、シュリーちゃん
すごい安心して見てられるんですよね。
確かに。
車突っ込んでも平気だから、運転席壊れても平気だし。
そうね。あれどう考えても、四つん這いの加工させるためだけに、ああいう車にしたよね。だってさ、乗れる形にすりゃいいじゃんって。
確かにね。
そう。ね、ああいうね、猫類っぽさを出すっていう感じは、あれ見せ場として。
ビジュアルが。あの、別グループの女性二人のもすごい良かったですけど、車に乗ってるのに槍を出すみたいな。
しかも銃のことをね、
ああ、
原始的な。そうそう。プリミティブって。
ああいうのもちょっと、そういう、銃社会とかの批判も入ってんのかもしれない。
う
ん、若干。
もうもろでしょうね。うん、ね。だって、ラストとかもね、うん、トランプはバカだって言った。
まあまあまあ。まあまあまあ。
私、ティチャラさんのアクション、まあ戦闘の戦い方で、一番好きだったシーンは、あの、プサンでドクロを捕らえて尋問してるところに、まあ、手榴弾投げ込まれちゃうじゃないですか。
あ、はいはいはい。
そこで、
はいはい、
追う前にちゃんとこう、パッて捨てて、そっか、うん、その手がある、ね。
自分の胸元で爆発させる。
そうそうそう。で、それ吸収させて。
うん、
そうそうそう。
いいよね。要は、あれって、うん、あれだもんね、手榴弾を防ぐ手段の一つだもんね。で、本当の、
兵隊が
そう、やってるやつだから。
逆にね、相手の手榴弾を奪って、ピン外して、相手をグッてやるみたいなやつを私よく見るんです、アクション映画で。
アクションでね。
そう、そういう物騒なの見るから。
うん、
あ、そうか、それを逆手に取るとこうなるか、みたいな。
ビブラニウム万能すぎね。
もうだってさ、どっち方向にも何でもいけるみたいな雰囲気がさ。
エネルギー源にもなるし、なるし、なんか繊維として追い込めるって何みたいな。
ね。
ね。
よくわかんなくなってるし。ね。ほんで、あんなハーブ作っちゃうしね。
そうそうそう。
自然のものにも影響して。
一応さ、同じ世界観にさ、例えばウルヴァリンの爪とかのアダマンチウムってあるわけじゃん。
うん、
アダマンチウムとさ、ビブラニウムってさ、どっちが強いのもう、ここ立てみたいなことになんない
。いや、わかんない、うん。
どっちもさ、最強の鉱物っていう感じじゃない、
うんうん、
ビブラニウムは宇宙から来てるから、なんか、うん、そう、ビブラニウムの方が強そうだなって私は思ってるんですけど。
ちゃんと X メン参入できるようになってほしいけど、まあ、その頃にはもう、このアベンジャーズは終わってる、
うんうん。
そうですね、今年この映画ですごい、ブラックパンサーが好きなのもあるんですけど、
うん
そのピーター・パーカーってスパイダーマン言ってるセリフで自分ができることやろうみたいななんかもうざっくり言うとそういうこと言ってるそれを一国の王も同じことを考えてるっていうのがやっぱりこれって正義なんだよなみたいなのをすごく思ってまあアンパンマンも同じことを実行してるわけですけど
アンパンマン
いややっぱり正義ってこういうことだよねみたいなのがまあもともと私も考えてることだけどより自信が持ってそう感じれたのが良かったですね
要は世の中を良くしようって思うことちゃんと実践していこうっていうことですよね
そう
多分ね正義ってことだと正義と正義のぶつかり合いだ
と思うん
ですよねそっかそうそうそう
だから最後に国連かな、うん、なんか演説して、あれになんて答えたのか、ワカンダって農業国なのに何をくれるんですかみたいなのを私すごい気になってて、ワカンダは結局どうやって救済していくのかなみたいなのをね。
だからもうパチンとかやったらさ、もう全部ホログラムでビヨーン
そうね。
こんなところで今日会議してます。
確かにそういうのあってもよかったかもね。
う
ん、
まあそういうのはね、見せずとも、みたいなところ。
うんうん、
いや、素敵な終わり方。あとやっぱ、
今回も結局シビル王じゃないですか。中野の、
ね、
やっぱり今までのエイジオブウルトロも、シビル王も、お前ら勝手にやってる予感でいろいろ言われてたけど、
うん、
今回はね、そういう部分もね、個人的にお前らやってるじゃない内部対立だっていうことがちゃんと描かれてるから、うん、どっちもなんかわかる正義だっていうところが、うん、本当になんかうまいというか。
現ブラックパンサーの責任じゃないっていうところもミソなんですかね。
うん、結局そこもうまいよね。うん、だから今の普通に、そうそうそう、うん、世界の政治ってそういうことも踏まえてやってるから、
うん、
そう、それをどう乗り越えていくかだし、やっぱ今回一番すごいのはそこですよね。
うん、
尊敬している人たちの過去の部分も全否定してでも、今をちゃんと考えていこうとか、これからを考えていこうっていうことに舵切れるっていうことが、
うんうんうんうん
一番のポイントで一番胸熱にもなるし。
なるほど、ね。
なんかそこ成長ポイントですよね。
うん、
だからキルモンガーも倒さなきゃいけない相手になるし。でも最後ちゃんとあの美しいで締めたの
があれやばいよね。
だったんですよ。よかったあれ。最初にブラックパーサーがあの国に入った時も美しいなって言ってるのもあって、最後二人で見て美しいって言ってるのは、
ね。だってね、キルモンガーのお父さんのある種の夢を、ね、子供にこういうの見せたいっていうのも見せてあげてるからね。
この映画は、お父さんが、キルモンガーに語ってたってことですよね。
そうそうそう。
うん、
キルモンガーのお父さんの方が正しいっていうことに、全面的にどうするか別としても、自分の正義捨てるっていうのは、今までそんなこと描ける作品であるっていう。
逆に他の MCU たちとか、ほんとアントマンとか、同等に戦っていいの
いやいやいや、まあ戦っていいですけど、いいけどね。
ほんと、娘守りたいって言ってるやつと、いや、うん、俺世界守りたいんで、みたいな。
うん、
いや、土俵が全然違うっていうか、器も違うっていうね。
うん、
で、今後、やっぱりね、最後に出てきましたね。バッキー・バーンズ。
はい、出ましたね。
出ましたね。
感動した。
感動した。
いやー、もう感動した。本当にね、バッキーよかったけどね、ここもなんか妹に死に拭いしてんのかと思いましたね。
なるほどね。
すいません。
ちゃんと謝罪しろと。
本当にね、妹に頼りすぎだよね。妹が一番偉い。妹がやっぱり国王だ、本当、本来的には。
だって、発明家であるのも妹だから。
そう。全部妹がすごいんですよ。
実はね、何も生み出せないアイデアみたいなことだから。
そう。だって、キルモンガーに負けたじゃん、一回。
そうだよね。
そういうことだから。すいません。
さあ、ということで、ブラックパンサー、最高に良かったという感じのドイラジメンバーのテンションでした。見てない方はね、ぜひ見てください。次の急げ映画館ルーレット回していきましょう。話題作はですね、もうディズニーピクサー、最新作、リメンバーミー。そしてこたつが入れますのが、チガヤフル、結び。さあ、おまけさん。
バレリアン、千の惑星の救世主。
ルクベストン。羽田さん。
ビートパーミニット。
はい。
BPM って書いてあるやつですね。ちょっと気になってたので。
はい、タンタン。
私も普通に期待をしている。バレリアン千の惑星の救世主
チャムレイ、
リメンバーミーでお願いします。
そしてマリッペがちはやふる結び、ガワラさんがアナイアレーション、ネットリックス配信のやつですね、うんうんうん、ということで三つどもえさまわしていきます。はい、バレリア
ンおっと
ということで、次回はバレリアン千の惑星の救世主、こちらを見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。ということで告知お願いします。
はい。私がスタッフをしている映画ファンの集い4月の開催のお知らせです。4月は21日土曜日。時間はお昼から夕方まで。場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフトラインさんで開催します。4月8日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索して申し込んでみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは結婚映画。新作映画を語り合う急げ映画館では、バレリアン千の惑星の救世主を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで幸せのパンを鑑賞していきます。また、やってほしい企画や扱ってほしい題材があれば気軽にメールをください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ツイッターですと、ハッシュタグドヤジ、こちらひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。それでは、皆様3月もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週に、来週ですよ、お会いしましょう。お会いいたい私、こたつと、
おまけと、
チャムレイと、
ハタと
タンタンでした。
またねー。